皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月27日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はデジタル金融の終焉です。サブプライム問題はですね、どんどんまあすごくなってきておりまして、もうシティバンクなんかもですね、ついに湾岸のアブダビから金をもらって経営をする状態になりましてですね、もうメロメロですね。シティバンクだとかモルガンあたりの株も随分下落しましたし、イギリスのノーザンロックはもうあれ倒産、すなわちその国有化しか方法がないという話もありますね。それからカントリーワイドというアメリカの証券家の大手の会社もあれも倒産の噂が流れましたね。何しろですね、来年がそのサブプライムのピークですから、総額で40兆円ぐらいがこれから変動金利にリンクするものが出てくるんですよね。固定から変動に切り替わるものが。だからもう今の段階でですね、エコノミストに載ってた記事をご覧になった方も多いと思いますけども、証券化商品でですね、損失処理をしてないものがですね、105ビリオンドルぐらいあるんですね。108ビリオンドルというわけですから、もう11兆円ですよね。11兆円損失処理できない金が、まあ、資産が今市場に漂っておりましてですね、もうこんなの回復不可能ですからね。で、あっという間に世界中景気悪くなってきて、で、中国もなんかバブル弾けたみたいですね。香港じゃないわ、深圳でその値崩れ始まったっていうニュースも流れてきておりますし、それからやっぱり香港、それから上海の株価も随分下がってきましたね。で、北京、上海あたりでも不動産が高値に張り付いて、取引量が急減したっていうニュースも出てきておりますし、まあ、いよいよ始まったなという感じがするんですね。まあ、今回のサブプライムローンですけども、基本的にはローンそのものもそうなんですが、それを証券化したものがですね、一気にこの市場価値を失ってしまったわけですね。ですから今回の事件はまあ証券化の破綻というところなんだろうと思うんです。世界中なんでこんな大きな問題になったかと言いますと、要するにまあ証券化商品があまりにも広がってしまったことが原因なんだろうと思うんですね。で、証券化というのはまあ言ってみればこれデジタル金融商品ですから、まあ本当にこのデジタル金融デリバティブズですよね。デリバティブズのですね、破綻だと思います。私も昔ソロモンにいた時、この住宅ローンの証券化のいろんな研究とかやってたんですけども、まあそれはそれなりにこう理論は一応あるんですけどもね、まあ言ってみればああいう理論というのは巨大な市場の変動には耐えられませんからね。そもそも歴史が非常に薄いんですよね。まあ理屈だけで組み立てられてるもんだし、それからこれウォール街全体の一つの特徴なんですけども、市場がその下げになってきて、今みたいに損失が混んできたり問題が起きてきたらですね、みんな辞めちゃうんですよね。調子のいい時だけ仕事して、調子悪くなったらみんな辞めちゃうわけですね。ですからこういうふうに状況がひどくなればなるほど誰も対処する人がいなくなる。これは昔からのウォール街のカルチャーですね。ですからそれはもう誰もね、責任持って対処しようなんて人いるわけないわけですから、それは自分のね、利益のためだけに働いてるわけですからね。まあ、もらった金持ってね、どっか逃げちゃうわけですよね。ですから、こんならもうね、本当に始末のしようがないわけで。でも考えてみればもう本当に、そういうことはまあ、想像できたと思うんですよね。昔、ちょうど RTC ができた時ですね。初めてその不良債権の証券化っていうのが始まりまして、ちょうどあの頃からですね、有料ではない資産を平気でその証券会社が投資家に売り出すようになりましたらね、ジャンクボンドなんかもですね、結構精力的にあの頃から売り出すようになりましたもんね。だからまあサブプライム問題のですね、まあ言ってみればその原型みたいなものはもう1980年代の後半から見えていたと思います。貧富の格差をどんどん広げていってですね、貧しい人に金を貸しながら、で同時に金融機関も金を儲けると、まあそういう方程式が非常にその大きく広がったんですね。まあ、だから本当に何ていうのかな、アメリカ全体のこの経済政策の大失敗でもありますが、同時にやっぱりこれはそのデジタル金融商品の破綻、デリバティブズの破綻そのものですね。やっぱり何ていうのかな、その理屈で考えてですね、それでこの、空想上の証券を作るのが、まあ、それがデリバティブズですよね。この世にないものをまあ作る、まあ、言ってみれば何ていうんでしょうかね、フランケンシュタインみたいなものがこうできてくるわけですよね。 で、しかもそれがですね、基本的にアメリカでは自由にできたわけです。デリバティブズは規制してはいけないというなんで、なんかそういう政治哲学はもう最初からこうずっとありましたんでですね、デリバティブズって言えばとにかく自由にやんなさいということですね。ですからもう今なんか天文学的金額のデリバティブズがあるわけですけども、あれ例えば1980年代の初期なんつったらほとんどなかったと思いますね。ちょっとスワップが始まったぐらいだったんじゃないんでしょうかね。ですからまあ本当にこの30年、ぐらいの間に急激にデリバティブズって広がりましてですね、なんかお化けみたいなもんですよね。デジタル金融商品ということで、まあそれがこう終わったということですね。ですからまあ一人一人ね、このしっかりこの予診をして融資をして、でもしうまくいかなければその人の人生の相談にも乗るぐらいのことをやればね、まあこういう問題もですね、そんなに世界をひっくり返すような大問題になるはずがないわけですけども、まあ構わずですね、その貸しまくって、しかもそれを証券化してですね、AAA の格付けをつけてですね、世界中に売り飛ばしたわけですから、日本なんか東京の信用金庫まで買ってたわけですよね。まあそういうことするもんですからね、もう収拾がつかないわけですね。でも本当にこうなってくるともう今持たないですよね。あれどう見てももう今の金融システム持つはずがないですよ。だってもうゴールドマンだってモルガンだってシティだってバンカメだってですね、もう完全にあれ債務超過ですもんね。だからもうエコノミストなんか読んでるとね、もう本当になんかね、どうしようもないなんていうね、その気持ちがよく伝わってくるんですよね。最近フィナンシャルタイムズもそうだな、もうどうしようもないんじゃないのって話が、こうまあたくさんこう出てきましてね。要するにその今持ってる証券をですね、全部マークトゥーマーケット、今のその売れる値段で評価したらね、それは債務超過になっちゃうわけですよね。全部終わっちゃうわけですよ。ですからそのビッグバンだとかですね、あるいは自己責任原則だなんて言ってごらんなさいよ。透明な会計制度だとか言ってごらんなさいよ。即日ですね、市場は消えてなくなっちゃうわけですね。ですからまあそうなってきますとね、もう哲学も理論もへったくれもなくてですね、まあとにかく毎日の資金繰りということだけですよね。フェッドなんかも相当追い込まれてると思いますね。もう利上げも利下げもできないでしょう。で、利上げをすればです、当然銀行潰れちゃいますしね、利下げをすればこれインフレ加速させますからね、まあどっちもできないわけですよね。油や金が今高いですからね。で、その中で、なんかそのもうすでに年越し資金のなんか話をしてましたよ。明日付けでやるんですかな、1月10日までのですね、年越し資金をですね、80億ドルほど貸し出すんだって FRB 発表してましたよ。ですからもう本当になんかね、そういう中央銀行から金を借りないと経営ができない、大手の金融機関が続出しちゃってんですね。凄まじいことですね。しかもこれますますデフレ的雰囲気が広がっていってですね、住宅の値段もどんどん下がっていきますし、で、日本みたいにこの隠すっていうことができない国ですからね、不良債権隠すとかですね、その、いうことが非常に難しい国ですから、いや、その損失はですね、どんどん表出てきちゃいますよね。香港上海銀行ですね、FSBC か、あれもなんかすごい損失出してましたね。45ビリオンドルって書いてあったな。すごいですよね。5兆円ぐらいの損失でしょう。まあそんなね、損をしたと。まあだからマークトゥーマーケット、市場価格で評価すればするほどですね、まあそういう損失の額は広がるわけですね。だからこれどう考えてもね、元に戻るってことはありえないと思いますよ。もうゴールドマンでも何でもですね、ここまで損失食らったらですね、身動きつかないんじゃないんでしょうか。結局だから金融機関って、まあこうなってきますとね、まあそれは政府はですね、潰すことができないから、じゃんじゃが金いるでしょう。株がどんどんどんどん暴落すればするほど資金繰り詰まってきますから、それにですね、比例するっていうか、まあ加速度的に資金繰り厳しくなってくんで、中央銀行はこれからですね、湯水のごとき勢いでですね、金を入れないと、もう持たなくなってくるわけですよ。イギリスのノーザンロック銀行はいよいよ倒産だっつんでですね、株が今暴落してるんですね。でも中央銀行、イギリスの中央銀行を入れた金がですね、もうすでに4兆4000億円ありますよ。すごいですよ。もう4兆円の金銀行に入っちゃったんだね。で、しかもこれまだね、株がですね、20ドル、20ポンド近辺だったかな。で、まだまだあれ下がるでしょ、倒産となれば。だからもっともっとその資金繰り詰まってくるわけですね。そしたらそれ全部ですね、中央銀行が金貸せて、支えなきゃいけないわけですよ。で、同じような銀行がですね、これからたくさん出てくるわけでしょう。もうなんかその、なんですか、短期金融市場のね、スプレッド見てるとわかりますよね。民間の貸し出し借り入れのその金利とですね、 それから国債の金利とのこの金利差、スプレッドを見ますとすごい開いてるわけですね。というから、ということはやっぱりその民間の金融機関のリスクがものすごく大きいわけですね。これちょうど10年前の金融危機の時の日本と同じですよ。銀行自身が信用できなくなってきてるわけですね。ですからその資金調達コストが跳ね上がっておりましてですね。まあこうなってくるとですね、これ株がどんどんこれで売られてきて、そうするとですね、まあもうやっていけなくなりますよね。で、まあ、アブダビあたりから金引っ張ってくるって話もありますがね、その今回のシティみたいにね、まあ、限度がありますよ。何せですね、もうとにかく何十兆の単位ですから、でやがてはこれ何百兆の単位になってくるでしょう。もうサブプライムローンだけじゃないですもんね。あらゆる証券化商品にこの問題が広がってるわけですからね。さあ、そうなってくるとですね、まさにこれデジタル金融のこの終焉でありますね。なんかその、偽造商品がね、いろんな偽造が最近日本でもこの随分表になってきておりますが、まあ言ってみればあれは偽物ですよね。本物じゃないんだな。本物に似せた偽物なわけですよね、偽造っていうのは。でもまあ考えてみればですね、デリバティブと似たようなもんなんですね。まあ初めからその偽造と分かって売ってるから、まあそんなもんなのかもしれませんけども、要するに株式もどきっていうか債券と株式を合わせたようなもんっていうかね、本当にこうフランケンシュタインみたいなものを作ってね、ほんであちこち売り飛ばしてるわけですよね。で、じゃあその証券の実態は何なのって言われたら、まあなんかこの金融モデルがね、この金融テクノロジーのモデルがその価値を支えていますとか、あるいはなんかこの契約書ですとか、あるいは契約書もよくないようなものがあるんですね。なんかその全体をまとめてる目論見書があるだけで、なんか細かいことなんかね、どっかに行っちゃってね、紙がないだとかいうのもあるんですよね、あれね。で、実際この金が振り込まれてくるのを見て、ああ、なるほど、こんなもんなのかっていう話もあって、いや、もうそれはね、百花繚乱もね、同行しておりましてですね、乱熟の限りを尽くしておりますから、デリバティブズなんてのはね、まあ、何やってんだかお互いもう分かんなくなってるわけですよね。まあでもそれがね、パッとこう消えちゃうんですな、こんな形で。すごいですよ。だからこれ本当にですね、もう次は完全に全部これアナログに戻るしかないんじゃないですか。やっぱり相手の顔見てですね、相手の人間見て、で仕事見て、で金を貸せる貸せないっていう話に戻るんでしょう。だから本当になんかね、一気に金融はこれで原点回帰するんじゃないんでしょうかね。で、みずほの前田さんっていう社長がですね、こんなことになるとは思ってなかったと言ってますけども、まあ大体あんな類ですよね。そもそも日本だってメガバンクなんてことやりましたけど、あれで強くなったんでしょうかね。私は随分衰退したと思いますよ。数ばっかね、なんて言いますか、数をこう減らしてですね、銀行集約さが強くなるって言いましたが、そんなことないですよね。ゴミの山とゴミの山集めたってゴミの山なんですよね。で、ますますなんかね、その衰退したような感じがしますよ。なんつうのかね、なんか収益が出るなんて言っていろいろやってんだけども、所詮ね、投信の押し売りやってたりですね、こういうわけのわからないデリバティブズやって、全部元の木阿弥じゃないですかね。だから本当なんかね、物考えてないんだね。大体今日日ですね、こんなに激しいそのいろんなね、政治経済の変動が起きてる中ですね、あんなメガバンクのね、トップなんてのはですね、よっぽど物考えてない人なんかできないはずですよ。多少でも物のわかる人ならね、怖くてあんなとこ座ってられるはずがないですよね。だから要するに何にも想定していないからね、何にも考えてないからのんきにあんなね、頭取りなんかやってられるわけで、だから今回ね、デリバティブズ、このサブプライムが出てきて、みずほのね、トップなんか想定外だって言いましたが、まあ今まで何にも想定していなかったからね、ああやってのんきにやってこいただけの話で、よくよく考えてこれがいいと思ってやってるわけでは全くないわけですよね。まあおそもそもいいとこなんだけども、結局だからこの10年、15年前に、いろんな金融の破綻が起きましたが、やっぱり銀行はダメでしたね。まあそれが結論なんじゃないですか。やっぱりダメよと。人の問題じゃないですかね。まともな人がやっぱりね、俺もう消えちゃったんでしょ。どっかにいるんでしょうけどね、やっぱり少なくともあのシステムの中ではですね、まともな人間は銀行のマネジメントをやれる立場には来なかったわけですよね。ほいでまたね、小泉改革なんかに協力しちゃってね、変な右翼がいるわけですよ、あの金融機関の若手の中にはね。これがなんか小泉改革に協力してやったですね、まあ本当にね、お粗末もどう超えたところがありましたよね。一体自分たちの本業なんだと思ってんだと思うんですが、まあしかし、まあそれも後の祭りでありますね。さあ、そうなるとね、これ大変ですよ、来年。どうするんでしょうかね。とにかくね、銀行の経営ってですね、株価が下がれば下がるほど加速度的に行き詰まるんですよ。 ですからもうアメリカね、でかいとこから始まって中小まで、で日本もこれからどんどん出てきますわね、これ、市場の値段がどんどん下がってるんですからね、あの証券化商品は。で、あの前田氏が言ってみたり、もう売れは二束三文なんですよ。二束三文なもの、その通り評価すらね、みんな債務超過になるわけですよ。農林中金だって5000億持ってるんでしょ、あれ、サブプライムをですね。あれ、威張ったわけですからね、あのアメリカのモーゲージやってですね、うちはね、ずいぶん儲かってんだと。何ですか、アメリカのモーゲージと、サラ金と、それから何でしたかね、ヘッジファンドか。この3つに投資して、えらい儲かってたとか、威張ってたようですからね。まず全部うまくいかないじゃないですか。だから本当にお粗末の極みで、ですから本当の話したらね、もうものすごい損失してるわけでしょ。でもやっぱりこれ出てきますわね。で、出てくりゃですね、当然その株も売られですね、あるいは資金が引き上げられていくでしょう。そうと、そうなったらもう加速度的に資金繰り詰まるわけですよ。で、政府としてはですね、もう潰せないでしょう。まあそれはね、アメリカでももう潰せませんわ。ですからアメリカもですね、この住宅ローンをですね、もうあの変動金利にね、切り替えないでもいいと、低い金利のまま払い続けてもらおうとかね、そんなことをね、法律でやろうとかいう話が今ね、本格的に広がってて、カリフォルニアで一部始めてますよね。まあだから潰せないから金を出すでしょ。だからこれから先ね、本当にね、天文学的金額がね、加速度的に出てくるわけですよね。日米欧の中央銀行がですね、とりあえずこのね、市場に注入した金だってもう200兆は超えちゃってるわけでしょ。あ、もうこんなの回収なんか絶対できませんわね。広が、金額増えることはあってもですね。だからまあ、来年になりましたらですね、もっともっと金が出て、で、金の使い道よく考えないと、これ全部ハイパーインフレになりますよね。まあ、アメリカなんか、ロン・ポールが非常にまた強くなってきましたね。大統領候補のね、ゾグビーっていう、あれ会社ありますね、世論調査の会社、ゾグビーのアナリストがですね、ヒラリー・クリントンに対抗できるのはですね、ロン・ポールだけだって言ってますね。まあ、その彼なんかがこれ出てきたらですね、こう今のドル廃止ですからね、ドル廃止。まあそうしたらね、まあすごいことなんじゃないですかね。まあ、FRB も全部廃止しようって言ってますから、まあでも廃止しなくてもなんかもう、機能停止状態になりますよね、これね。で、そしてもうとにかく資金繰りだけつけてじっとしてるしかないですから、どんどん朽ち果てていくわけですよ。投資も止まるでしょう。だから民間経済も朽ち果てていくわけですよね。さあ、なんか10年前のね、日本をですね、もっと早回ししたようなことがアメリカでもヨーロッパでも起きていて、まあ、お手並み拝見じゃないかなというふうにこう見てて思うんですがね。さあ、それで本当にだからその次が問題になりますね。やっぱりそのどんな通貨を使うにしろですね、金融の原点にやっぱり戻らざるを得ないんでしょう。もうデジタル金融はおしまいですよね。だからこれね、金融だけじゃないんじゃないかな。なんかこんなね、デジタルの話ばっかりいろいろみんなやってるんだけども、フランケンシュタインみたいなことをね、あちこちでやってますけどね、違うんじゃないんでしょうかね。やっぱりその本物の力ってすごいですよ。うちもその東山号とか、まあ、小田原とかね、まあ、そういうところでいろいろ仕事しておりますけどもね、やっぱり本物の実力ってのはすごいですね。どんなにね、綺麗なその写真撮ったってね、どんなに綺麗なね、音楽流したってね、さ、叶わないものがありますよね。やっぱりこの本物っていうのはやっぱすごいんですよね。ですからやっぱり、なんつうかな、いろんなところで本物回帰が広がるんじゃないんでしょうか。食べるものも金融もですね、我々の生活も、なんかね、思いが先行しちゃって、フランケンシュタインみたいなものを作っちゃったわけよね。でもまあそれをですね、まあ、本当に支えるための思いだとか技術だとか中身がね、どっかもうなくなっちゃったわけですね。だから子供のおもちゃの段階を超えてしまったわけですよね。そこになんかやっぱり行き過ぎがあったんじゃないんでしょうか。ですからまあこれからそのデジタル全体の見直しが私は始まるんじゃないかと思うんですね。ですからまあ例えば IT とか言いましてもね、まあ、これからやっぱり芸術の世界になっていくんじゃないでしょうかね。芸術の基本があって、まあ、その模写とかね、模写とか、それをなんか、種になんかちょっとやってみるぐらいのもんならいいんでしょうけどもね。だからやっぱ IT なんかもですね、やっぱ芸術が分かんないとね、分かんなくないんじゃないんでしょうかね。なんかそんな予感がします。で、金融の場合でありましたら、もう金融テクノロジーだなんて言ってる場合じゃないしね、あらもう終わっちゃったわけですから、今回のこれ見て分かるように。だから、あとやっぱり原点回帰でしょう。やっぱり融資してですね、やっぱりそれを言うように人物本位で未来志向でね、ともども支え合ってこのなんか未来を作っていくというようなところに戻んなきゃいけないんじゃないでしょうかね。随分多くの人がいらなくなりますよね。金融でもね、随分多くの人がいらなくなるし、でさらにもっと実力を持った人を呼んでこなきゃならないし、すっかりなんかこれ業界が変わっちゃうんでしょうね。でまあドルなんかはもう哀れなもんですわね。まあ哀れっていうか自業自得なんですけども、随分下がってきましたよ。 で、中国がですね、ついに言い出しましたもんね、ドルは危ないってね。あれはね、決定的でしたね。中国がドル危ないってついに言い出したんですよ。それから湾岸はもう本気でドル離れやってますよ。いよいよね、ドルから切り離すつもりですよ、湾岸はね。で、アメリカ政府はなんか一生懸命その武器売ってですね、湾岸の関心買おうと思ったり、あるいは中東和平会議をアメリカで今やってですね、湾岸の関心買おうと思ってますが、もう手遅れだと思いますね。連中結構現金だからね、金が損すればですね、あっという間に手のひら返しますよね。まあだからね、もうドルもね、これにて一巻の終わりじゃないですか。まあフィナンシャルタイムズでも、ね、エコノミストでもなんかそんな雰囲気が漂ってますよね。と思ってこう見てるんですけどもね。まあとにかくデリバティブズやっぱり破綻しましたね。私昔仕事した時にこうなる時は必ず来ると思ってました。あれはね、インチキなんですよ。インチキっていうのもやってる人間がね、ひどすぎるんだね。やってる人間がひどいからね、どんな技術持ってったってね、ほら、成功するはずがないですよね。まあ思った通りだなという気がしますが、まあ日本もね、その先に向けてこれから来年は頑張らなきゃいけませんね。まあ皆さんもね、元気にやっていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、デジタル金融の終焉ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。